ロンドンは晴れ時々曇り、19度、26度。ニューヨーク、曇り時々雨、19度、25度。ロサンゼルスは晴れ、16度、21度。リオデジャネイロ、晴れ一時雨、18度、20度。東京は曇り時々晴れ、21度、29度となっています。まもなく1時になります。
午前1時の NHK ニュースです。トランプ大統領は21日、アメリカとイランの協議がスイスで始まった後、SNS への投稿で、イランが支援し、イスラエルとの戦闘が続くイスラム教シーア派組織ヒズボラを念頭に、イランはイランから多額の報酬を受け取ってレバノンで問題を起こしている代理勢力を直ちに止めなければならない。そうしなければ先週と同じようにイランを激しく攻撃する。今度はさらに激しくだとして、イランを牽制しました。アメリカとイランが署名した覚書では、レバノンを含む戦闘の終結が合意されていて、アメリカはイスラエルとヒズボラ双方に自制を呼びかけていますが、20日も戦闘が続きました。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、アメリカとの協議の開始にあたり、アメリカ側や仲介国が冒頭に握手や写真撮影の機会を設けようとしたものの、イラン側が形式的な演出を拒否したと代表団に近い関係者の話として伝えています。会場では仲介国パキスタンのシャリフ首相などが関係者を迎え入れ挨拶する様子が確認できましたが、イランのアラグチ外相は会場で一度シャリフ首相と挨拶を交わしたもののすぐに退席するような様子が見られました。終盤国会への対応をめぐり、自民党の鈴木幹事長は札幌市で開かれた党の会合で挨拶し、来月17日までの今の国会の会期は延長せず、皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正案や衆議院議員の定数削減法案などの確実な成立を図る考えを強調しました。この中で自民党の鈴木幹事長は、安定的な皇位継承をめぐり、皇族数の確保などに向けて政府が作成を進めている皇室典範の改正案について、立法府の総意を取りまとめ政府から法案の骨子案が出てきた段階だ、ぜひこの国会で仕上げなければならないと述べました。また連立のパートナーである日本維新の会との政策合意で結んだ約束は衆議院選挙の公約に掲げており、確実に実現していかなければならないと述べ、衆議院議員の定数削減法案など連立合意に盛り込まれた法案の成立を目指す考えを重ねて示しました。そして来月17日の会期末までの期間に重要な法案を仕上げていかなければならない、時間の制約はあるが国会は延長することなしに会期内にさまざまな課題をしっかりと前に進めていきたいと述べ、会期を延長せず法案の確実な成立を図る考えを強調しました。一方、国民民主党の榛葉幹事長は松江市で記者団に対し、衆参の正副議長の下でまとめ上げた皇位の安定継承、皇室典範の問題はしっかりと今の国会でやるべきだと思う。その他の日本維新の会と自民党の協議の話というのは連立の中の話なので、我々からすると野党も議員立法を出しているわけだから、野党の議員立法を含めてしっかりやってほしい。会期末までの残り3週間余りで、そう簡単ではないのではないかと述べました。男子ゴルフの今シーズンの海外メジャー第3戦、全米オープン選手権は20日、ニューヨーク州で第3ラウンドが行われ、11位でスタートした久常涼選手は、バーディー3つ、ボギー4つ、ダブルボギー1つで、スコアを3つ落として、通算3オーバーで17位に後退しました。松山英樹選手はボギー6つとダブルボギー1つを叩いた一方で、バーディーは1つしか奪えず、通算11オーバーの65位となっています。アメリカのウィンダム・クラーク選手が通算7アンダーで単独首位を守っています。 女子ゴルフのアメリカツアーの大会は20日、ミシガン州で第3ラウンドが行われ、山下美夢有選手が後半の9ホールで3連続を含む6つのバーディーを奪うなどして、通算9アンダーまでスコアを伸ばし、首位と5打差の7位に浮上しました。6位から出た竹田麗央選手はスコアを1つ伸ばすにとどまり、勝みなみ選手とともに通算8アンダーの10位。岩井千怜選手が通算5アンダーで27位、笹生優花選手は通算4アンダーの34位となっています。アメリカのジン・ヤン選手が通算14アンダーで単独首位を守っています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。6月22日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後の番組の内容をご案内しましょう。1時台はラジオ文芸館です。森博美作、一番新しい思い出。朗読は高山哲也アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサートは、ヴィンテージロック、トッド・ラングレンの作品集、ウェイリングウォール、リアルマン、その他をご紹介する予定です。3時台の日本の歌、心の歌は、昭和歌謡往年の名歌手、美空ひばりさんの作品集、そのパート2、これぞひばりさんというような歌をたくさんご紹介できると思います。そして4時台は日本の音です。能楽師狂言方の大倉元成さん。お客様が歌舞伎囃子方の田中伝一郎さんです。お二人の話をお楽しみください。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオ、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。それでは、ラジオ文芸館です。今日は森博美作、一番新しい思い出をお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説、ラジオ文芸館。アナウンサーの高山哲也です。今日は森博美作、一番新しい思い出をお聞きいただきます。主人公は東京で一人で暮らす50代の男性。離婚した元妻の元で育った娘から、ある日突然会いたいと連絡がありました。15年ぶりの再会で娘が実の父に伝えたかったこととは。森博美作、一番新しい思い出です。駅までは15分も歩けば着く。なのに、随分と早めに靴を履いて部屋を後にした。日が昇る前から目が覚めて、何やらそわそわと落ち着かなかった。9月の中旬ともなると、だいぶ朝晩はしのぎやすくなったが、早足で歩いたせいか、額には汗がにじんだ。吉祥寺駅の中央改札口の正面に立ち、握った携帯の液晶画面に目を落とす。9時半か。 約束の時間までまだ30分もある。それでももしかしたらと思い、校内をぐるりと見渡した。でもそれらしい町人の姿はどこにもない。3日前の夜、携帯が震えた。はい、佐藤ですが。
あ、通じた。よかった。
若い女の声だった。少しばかりひそひそ話でもするような声だ。ただ、その声に聞き覚えがなく、てっきり間違い電話だと思った。どちらにおかけですか？すると、少し間を空けて、
お父さん？
とその声は問いかけた。お父さん。そう呼ばれて、幼い頃の娘の笑顔がまぶたに浮かんだ。香り？いや、そんなわけがないな。
私よ、わかる？香り。
狐につままれたという感覚はこういうものなのだろう。娘とはもうかれこれ15年以上も会っていない。混乱した。
もしもし、お父さん聞こえてる？
ああ、はい。娘は長いブランクがあったことなど嘘のように話しかけてくる。
今度の日曜日、お父さん時間ある？ちょっと会えない？
頭の中を整理する余裕を与えないまま、香織はそう問いかけた。
あ、もしかして迷惑？
迷惑なものか。本当に娘が会いに来てくれるのなら。しかし。
あ、そうだ。お父さん、今どこに住んでるの？
吉祥寺だけど。
じゃあ、日曜日の朝、10時、そっちに行ってもいい？
ああ、でも。
じゃあ、改札出たところで待ち合わせでいい？
ああ、改札は中央口だぞ。わからなくなったら連絡。私の言葉が終わる前に、香織は慌てるように電話を切った。15年ぶりの娘の声。しかも、会いたいと言ってきた。もっと感慨深さや動揺というものがあってもいいのかもしれないが、驚きが大きすぎると、そういうものが吹き飛んでしまうものなのか、まるで夢でも見ているようだった。頭上のホームに電車が滑り込む音がすると、下車した客たちが階段に姿を現す。日曜日ということもあって、家族連れの姿が目につく。その人波の中に娘らしき姿を目で追ったが、何分にも最近の娘の姿を知らない。おまけに20代の子たちを探すべきなのに、小学生くらいの女の子を無意識に目で追ってしまう。その度に私の知っている香織の姿をダブらせる。見当違いも甚だしい。会ったらどんな声のかけ方をすればいいんだ？昨夜から頭の中でシミュレーションをし続けていたのに、この後に及んでまだその言葉が見つからないままだ。あ、そうだ。私は手のひらで口を覆うと、はぁっと息を吐き出し、その息の匂いを嗅いだ。久しぶりに会って息が臭かったらいきなり減点だからな。自分でも馬鹿らしいと思ったが、起きてから2度も歯磨きをした。もっとも、50も半ばを過ぎれば口臭だけではあるまい、加齢臭というものも避けられない。まったく、年を取るなどというのは、ろくなことがないものだ。そもそも離婚などしなければ、こんなことにもならなかっただろうにな。私は一人首を振って、苦笑いをした。離婚した元妻、由美子との関係がおかしくなり始めたのは、バブル経済が崩壊し、景気の動向が怪しくなった頃と重なる。もともと私はハウスメーカーの社員だった。リゾート法の成立を機に、会社は、リゾートマンション販売やスキー場、ゴルフ場の開発を手掛ける子会社を設立し、 私はそちらへと出航になった。その後すぐにバブルの好景気に沸き、会社は急激に売り上げを伸ばした。原野はもとより、ゴミの山にまで値段がついた時代だ。芝浦のヘリポートからヘリコプターに客を乗せ、栃木の開業したばかりのゴルフ場でプレーをした後、再びヘリで東京へ戻る。待機させておいたハイヤーで銀座へ移動し、どんちゃん騒ぎの接待。当然、週の大半の帰宅時間は深夜を回り、妻や娘と顔を合わせる機会が少なくなっていた。すれ違いはあっても、バブルの時代には報酬というわかりやすい活がいがあった。昨夜も接待だったの？
ああ、でも5本の契約だ。
そう、すごいわね。由美子も自由になるお金があったので、まんざらでもない様子だった。むしろ、もっとしっかり働いてという雰囲気だった。ところが、総量規制が通達され、金融機関からの資金の調達がままならなくなると、経営は一気に坂を転げ始めた。ただ、開発の計画は修正が難しく、縮小や中止もままならず。それまで接待に費やされた夜は、計画の見直しをするための残業時間に変わった。社内にも不穏な噂が立ち、倒産の危機が囁かれた。中には、沈没船のネズミのように、いち早く退社を決め込む者も現れた。私の態度が荒れていたこともあったかもしれない。同じ酔っ払いでも、豪遊していた時は機嫌の良かった私が、飲んで帰ればブスッとしているか、由美子に当たり散らしたのだから。向こうも気分を害するだろう。すると、由美子は朝から愚痴を言い始めるようになった。愚痴ではない。はっきり言えば、私への不満だった。朝食の席で両親が大声で怒鳴り合う様を見ていた香織は、どんな心持ちだったのだろう。私たちの言い争いが始まると、娘はかじりかけのトーストも、飲みかけの牛乳もそのままにして、ごちそうさまも言わず席を立ち、その場から逃げ去るようにランドセルを背負った。修復不可能になった夫婦が離婚を選択することは、当然の流れというものだった。香織は、私が育てます。
いや、俺が育てる。
あなたには無理よ。私の方は、甲府の両親が帰ってくればいいって言ってくれてるし。状況を冷静に考えれば、悔しいが、軍配は由美子に上がって当然だった。離婚が成立した翌月から、毎月養育費として5万円を振り込んだ。会社は噂通り、それから間もなく倒産した。それでも知り合いを通じて、ビルの管理業務をする会社に入れたことは幸運だった。とはいえ、今も不況とは背中合わせにいる。リタイア後の生活を思うと、気が重くなる。そんな苦い思い出に苦笑しながら、また携帯の画面に目を落とした。10時を回った。もうそろそろだな。階段を降りてくる人並みに目を向けた。あれじゃないかなと思える子がいた。水色のワンピース姿のその子は、改札を通り抜けると、まっすぐ私の方へ向かってくる。間違いなく、香織だ。丸顔だった香織の顔は少し面長になった。化粧をした娘の顔を見るのは初めてだ。残念ながら、私より確実に別れた妻に似ている。そこが微妙に寂しい。
お父さん！
本当は頭のてっぺんからつま先までまじまじと見てみたかったが、なんとなく気恥ずかしくて顔だけを見た。
元気だったか？
あれほど何か気の利いた言葉はないものかと迷っていたのに、第一声が元気だったかとは苦笑いだ。
大きくなったな。
当たり前じゃない。 香織は昔と同じように右の方にエクボを作って笑った。
お父さんのことすぐに分かったか？
うん。
じゃあとりあえずどこかでお茶でも飲むか。
いい、お父さん家でゆっくりしたい。その方が落ち着くし。
じゃあケーキでも買っていくか？
本当、何もいらないから。
遠慮なんかしなくてもいいのに。
別に遠慮なんかしてないから大丈夫だって。
何か父親らしいことをしようとして空回りした。
私たちは駅前のロータリーを抜けると商店街を歩き出した。
それにしてもよくお父さんの携帯番号を知ってたな。まさかお母さんから聞いたとか。
忘れちゃったの？お父さんがランドセルにぶら下げてたお守りの中に紙に書いて入れてくれたんじゃない？お母さんには内緒だって。困ったことがあったらいつでもかけておいでって。
ああそうだった。いよいよ香織とも別れるという日、由美子の目を盗むようにしてメモ書きを忍ばせたんだった。
今でも持っていてくれたのか。
番号を変えずにいてよかった。
まっすぐ北に伸びた商店街を通り過ぎ、五日市街道を渡ると狭い路地へと入る。住宅街にブロック塀で囲まれた2階建ての建物がある。築20年以上経つ賃貸マンションだ。戸数は6個、こじんまりとした物件だ。いくら見栄を張りたい場面でも、一夜にして引っ越しをすることは無理だ。
ここだ、お父さんの家。
うん。
香織は軽くうなずくと、建物全体を見回した。
かつて一緒に住んだ目黒区内のマンションは見栄えのするものだった。離婚後すぐローンが重荷になって手放したが、ローンをすべて返済することはできなかった。
こんなところで暮らす父親を哀れに思うだろうか、不憫に思うだろうか。
私の部屋は1階の103号室だ。
さ、上がりなさい。
お邪魔します。
娘はそう言うと、私が揃えたスリッパを履いた。
ただいまではないんだな。
何気ない一言に娘との距離を感じてしまう。狭い玄関を抜ければリビングだ。南向きの 1LDK。
ふーん、案外ちゃんと片付いてるじゃない。
は、まあな。
あ、でももしかして必死に片付けたりしたとか。
バレたか。
私は素直に認めて頭をかいた。
くるりと振り向いた香織がテレビの脇に飾ってある写真を手にした。
あれ、これってどこだったっけ。
なんだ、鬼怒川に旅行に行ったことを覚えてないのか。
鬼怒川のライン下りをした際に、乗船を待つ河原で身の丈くらいもある石にもたれ、幼稚園の年少だった香織を抱えて撮った一枚。ちょっと体をくねらせるようにして私に身を預けた香織とのツーショット。
一番のお気に入りだ。
鬼怒川？
ああ。
ううん、ごめん、覚えてない。
親子の思い出の共有というものはなかなか切ないものだ。
こちらが大切に思っている風景と子供の記憶に残っているものが一致するとは限らない。
そうか、川を下る船に乗ったんだよ。お前は怖がってベソをかいてな。大丈夫だっていうのにずっとお父さんのここにしがみついたままだった。
と、私は自分の内股のあたりを指さした。
ふと小さな香織が太ももにしがみつく感覚を思い出す。
そうだったっけ。そういえば私お父さんと写った写真って一枚も持ってないからな。
そのはずだ。
由美子はそういうところは徹底していた。家を出る際に私の写った写真はすべてアルバムに残し、あとは抜き取っていった。虫食い状態になったアルバムは見ているだけでも切なくなるが、それでも時々缶チューハイを片手にめくることがある。じゃあお茶でも入れよう。
私やろうか。
いい、お客さんは座ってなさい。お茶の入った茶碗を運び、ローテーブルの上に置いた。で、お母さんは知ってるのか？つまり、その、
今日お父さんと会うこと？
ううん。香織は首を振った。
でも大丈夫。今日はデートだって言ってあるしね。
デートか。ということは、そういう相手がいるというわけだな。彼氏がいるのか。
ええ、まあね。
何やら意味深な笑い方だ。お茶をすすりながら時間の溝を埋めるように話をした。香織は私の知らない出来事を次々に話し始めた。
天候は辛かったな。仲のいい子がこっちにいっぱいいたし。中学に上がるとき、私また名前が変わった。馴染んでなかったから呼ばれても気づかなくて、返事をしなかったからクラスの子に感じ悪いって思われて大変だったのよね。部活はずっとソフトボール。補欠だったけどね。でも高校最後の試合で代打に出てさ、センター前にヒット打ったんだよ。どん詰まりで手が痺れたけど、あれは嬉しかったな。でも、一番驚いたことといえば、お母さんが再婚したことかな。
香織はそう言って笑ってみせたが、年頃の女の子にとってそれはどういうものなのか、心中を図る術がない。離婚して一年も経たない頃だった。由美子から電話があった。
こっちで再婚することにしたの。
再婚って、じゃあ香織は？香織はどうなるんだ？
一緒に住みますよ。
一緒って、再婚相手の男もか。
当たり前でしょ。きっと、香織のいい父親になってくれるわ。
何があっても、父親は俺だけだ。冗談言うな。
冗談なんか言いません。あ、それから、養育費の振り込みはもういりません。だから、もう香織には会えないと思ってくださいね。
正直、毎月の養育費の支払いは負担になっていた。でもそれはたとえ遠く離れていようと、自分も娘を育てているという気持ちの最後の砦のようなものだった。おい、俺が香織に会う会わないっていうのは金の問題じゃないだろ。
本当に父親として香織の幸せを願うつもりならそっとしておいて。それがあなたが果たせる唯一の責任なんだから。
片時も娘のことを忘れたことがないといえば嘘になる。勤めて思い出さないようにしていたところもあるし、諦めなければならないことだと自分に言い聞かせてきた。それが娘の幸せになるのなら。それでも街でその年頃の女の子たちを見かければ嫌おうなく、香織はどうしているんだろうと気にかけずにはいられなかった。
で、あっちのお父さんとの間に赤ちゃんができてさ、一回りも違う妹だよ。びっくりするよね。
香織はおどけるように目を丸くした。自分の血を引いた子供が生まれた時、その義父は香織を邪魔者扱いしなかったのだろうか。辛く当たられたりしたのだろうか。世間ではよく聞く話だ。それで、どうだったんだ。
どうって、あっちのお父さんの態度が変わったかってこと？
態度が変わったといえば変わった。なんていうか、血のつながった娘が可愛いという気持ちを押し殺すみたいに、私と愛に同じように接しようとしてたかな。いや、私には甘く、愛に厳しくなっちゃってるかも。私は別に
愛を可愛がってくれて構わなかったのに、かえって意識されちゃった方がきつかったな。あからさまに可愛がってくれた方が楽だったのに。ギフという男は、香りを大事にしてくれたのかもしれないと思った。が、それが余計に嫉妬させる。ねえ、お父さんはずっと一人のまま？
ああ、ご覧の通りだな。
私も異性との付き合いがなかったわけではない。そして、再婚を考えなかったわけでもないが、結果的にバツイチのまま、一人暮らしを続けている。再婚をするようなことでもあれば、もしかしたら子供もできていたかもしれない。少なくとも、家族の気配を感じる生活があったに違いなかった。取ったちらし寿司をつつきながら、ビールを飲むことにした。冷蔵庫の中から冷えた缶ビールを取り出すと、少しばかりウキウキした気分で、二つのグラスをテーブルへ運んだ。缶のプルトップを引いて、まずは娘のグラスに注ぐ。ありがとう。続いて、自分のグラスに注ごうとすると、はいはい、私が注いであげる、と、娘は私の手から缶を横取りした。娘にお酌をしてもらえる日が来るなど、今日まで考えられなかったことだ。ああ、おいしい。
ああ、うまいな。
もしも離婚をせずに踏みとどまっていたら、日常的にこんな光景があったのかもしれない。一味違ったビールのうまさに、今さらながら悔やんだ。ちらし寿司を平らげて、もう一缶開けながら、ふと思った。そうだ。お前仕事は何をやってるんだ？病院の事務。受付なんかもやるけどね。私、おじいちゃんおばあちゃんに受けがいいのよ。成長した姿を目の当たりにしているのに、娘が一人前に働いていることがピンとこない。お前が働くようになったなんてな。そんなに不思議なこと？あ、そうだ。不思議だって言えば、お父さん。どうして吉祥寺に住もうと思ったの？前の家からは随分離れた町だし。
ああ。たまたまだ。別に意味はない。
確かに吉祥寺に住んだのはたまたまだ。でも、部屋は中央線沿線で探そうと決めていた。香りの住む甲府と一本の線路で結ばれているからだ。
なあ、香り。お前はお父さんに会いたくならなかったのか。もっと早く電話してくれてもな。
ちょっと酔いが回ったせいで、つい本音が出てしまった。
それはお互い様よ。お父さんだってただの一度も会いに来てくれなかったじゃない。いや、お父さんな？
と言いかけて、次の言葉を飲み込んだ。一度だけ、香りに会いに行こうとしたことはある。あれは、離婚して二度目の冬。師走に入った頃だったか、会社帰りに同僚と新宿の居酒屋に立ち寄った。
明日は娘の誕生日なんだ。
その中の一人の一言で、話題は上司の批判から子供のことへと移った。私以外の者は皆、家族と一緒に暮らしている。
うちの娘は来年、小学校ですよ。
こう背中からバーンとか抱きつかれるとたまらんです。
そんな会話に私は口を挟むことができなかった。もちろん娘との思い出はたくさんある。しかしなんとなく私はその輪に加わる資格がないように思えて仕方なかった。黙って聞いているだけの私は必然的に焼酎のグラスを口に運ぶ回数が増えた。
あとどれぐらい一緒に風呂に入ってくれるんですかね。
まあせいぜい四五年生くらいまでだな。
うちなんか小児だけど、こないだ一緒にお風呂に入ろうって言ったら、パパエッチって断られた。
ほんのたまにしか香織を風呂に入れることもなかったが、もっと一緒に入っておけばよかった。次から次へと同僚たちの会話に思い出のページがめくられていった。彼らにはこの先、卒業式だの成人式だのという思い出が順調に増えていく。それは当たり前のように私も持っていたはずの思い出なのだ。それが現実には、私にはたった10年の思い出しかないのだ。私は思い出の中で生きている香りしか知らない。きっと、これからも、ずっと。居酒屋を出て、同僚たちと別れた後だった。JR 新宿駅の改札を入ったところで、どうしようもなく、娘に会いたくなった。私はそのまま最終の特急に乗り込んだ。普段は心の奥に押し込めた感情の蓋を、酔いがたやすく開けてしまった。由美子の実家は甲府市の外れにある。行ってしまえばどうにかなるだろう。ところが、甲府駅に着く頃にはすっかり酔いも覚めてしまった。降り立ったホームを吹き抜ける風が一層私を正気に戻す。会えるはずもない。ホームの上にかかったひさしの向こうで甲府の月が青白い光を放っていた。私は身震いをしながら改札の外へと出た。結局ファミレスで夜を明かした。ボックス席に身を沈めて、運ばれてきたコーヒーに一度も口をつけることなく、ただぼんやりと交差点の信号機を眺めていた。そして東京に戻る始発に乗った。車内の空気に包まれると、私はコートの襟をかき合わせ、声を押し殺して泣いた。涙と鼻水が入り混じって口の中に入った。それは不甲斐なさというしょっぱい味がした。以来、あんな惨めな思いを味わうくらいなら、いっそのこと娘への思いは胸深くに沈めてしまおうと決めたのだ。で、お父さんに何か話があったんじゃないのか。せっかく和み始めた雰囲気が壊れそうになって、私は慌てて話題を変えた。それなんだけどね、実は、まさか結婚じゃないだろうな、と私は笑ってみせた。会社でも味噌汁半ばに差し掛かっても独身という社員ばかりだ。だからましてや25の香りが。あ、お父さん案外勘がいいんだ。は？そう、結婚するの。夫婦生活がうまくいかなかった両親を持った子供が、概して結婚生活に希望を持てなくなるという新聞記事を読んだことがあったが、香りには無縁のようだった。しかし、こうあっさりと告げられたのでは実感の湧きようがない。普通の家庭なら、帰りが遅いとか、娘のデートに気をもんだりするプロセスが目の前を通過するものだが、私にはなかったのだ。式は来月。え、もうすぐじゃないか。ふと、タキシードを買わなくちゃならないと思った。相手は、甲府の人。歳は？三つ上。仕事は、どんな感じのやつなんだ？大丈夫なのか？私は矢継ぎ早に質問をした。ちょっと待ってよ。もう、質問攻めっていうか、取り調べされてるみたいな気分になっちゃうし。ああ、すまん。しかし、いくら離れていたとはいえ、いや、離れていたからこそ、いきなり結婚すると言われれば、あれこれと聞きたくなる。こんな、ダメ親父でも、実の父親だ。彼がね、お父さんにも報告した方がいいんじゃないかって言ってくれたの。見知らぬ娘の結婚相手が、
少しばかりいいやつに思えた。でも、意外と結婚式ってめんどくさいのよね。披露宴の段取りとか、席次とか、親への花束贈呈とか、感謝の手紙まで朗読させられるのよ。ほんと、恥ずかしいったらないわ。お父さん、香織は改まって姿勢を正すと。ごめんね、お父さん。結婚の報告に来たのに、やっぱり式にお父さんは呼べない。ごめんね。ごめんね。と何度も頭を下げた。香織もういい。何もお前が謝ることじゃない。結婚話を聞かされて、お父さんにも参列してほしい、と言ってもらえるのではないかという期待がなかったわけじゃない。しかし、ここまで育ててくれたのは義理の父親の方だ。いくら血のつながりがあるとはいえ、実父というだけで大きな顔をして式に参列するというのはずうずうしい、と頭では理解できるが。そうか、結婚式当日、花嫁の父の役は私に回ってこないのか。香織と腕を組み、バージンロードを一歩ずつ進み、祭壇前で待つ新郎に娘を託す儀式も、私の役目ではないのか。ならば、せめて教会から出てくるウェディングドレス姿の香織を、密かに見に行くことはできるだろう。あるいは、披露宴会場のホテルのロビーの片隅から。しかし、それはあまりに自分を惨めにさせるような気もする。私は大きく息を吸い込むと、残念だけど仕方ないだろう。お父さんは東京の空の下でお前を祝福することにするよ。と精一杯の笑顔を作ってみせた。お前が、香織が今日会いに来てくれただけでいい思い出になった。この先今日のことは、ここに大切にしまって生きるよ、と私は自分の胸を軽く叩いた。お父さん、一つお願いがあるんだけど。
なんだ、何でも聞いてやるぞ。
私って昔から作文苦手だったじゃない？ん？覚えてないかな？小学校一年の時、作文の宿題が出てどうしても書けなくってさ。お腹痛いって、奇病使って学校休もうとしたことあったでしょ？そうしたら、奇病だって分かってて、お父さんが手伝ってくれたじゃない。
そんなこともあったかな？それで？
ちょっと筋違いなのは承知なんだけど、私が書いた感謝の手紙、聞いてもらって、おかしかったら直してくれるかな？
感謝の手紙をか。
私は小さく息を吐いた。ほんの短い時間の間に複雑な思いが頭の中を駆け巡った。それは残酷な罰ゲームのような気もする。一方で、式に出られないならわずかであってもその雰囲気を味わってみたいという気もする。負け惜しみかもしれないが、私が代役なのではなく、当日はあっちの父親が私の代役なのだと思えばいいじゃないか。
そうか。じゃあ練習に付き合うかな。
ありがとう。香織はソファーに置いたバッグの中から真っ白な封筒を取り出すと立ち上がった。
じゃあせっかくだからお父さんもきちんとした姿勢で聞かなくちゃいけないな。
私は書いていたあぐらを正して正座をし、背筋を伸ばした。
よし、いいぞ。
そう言うと、私は目を閉じた。便箋が広がる音がした。
本当のお父さんへ。
ん？本当のお父さん？
私は目を開けて、香織の顔を見上げた。香織は小さく咳払いをすると続けた。
感謝の言葉。お父さんに会ってもいいものかどうか悩んだけど、結婚が決まってから夜ベッドに入ると思い出すのはお父さんのことばかり。 やっぱりお父さんに会いたいっていう気持ちがずっとあったんだと思う。予期せぬ言葉に、何か得体の知れない怪物に心臓をわしづかみされたようで、キューッと胸が苦しくなった。仕事が忙しくて普段はあんまり遊んでもらえなかったけど、それでも休みの日には私に付き合ってくれたね。小さい頃、お父さんのお腹の上に乗って泳ぐ真似をするのが好きだった。いっぱいくすぐられて涙が出るくらい笑い転げた。そして最後はぎゅっと抱きしめてくれて、ほっぺをすりつけてきたね。ちょっとひげがチクチクしたよ。小学校に入った年の夏、公園で自転車乗りを教えてくれた。私は下手くそで何度も転んだけど、お父さんは、頑張れ、いいぞ、うまいぞって励ましてくれた。うまく乗れた時は髪の毛がくしゃくしゃになるくらい撫でて褒めてくれた。嬉しかったな。すりむいた膝小僧にお父さんが手を当てて、痛いの痛いの飛んで行けって言ってくれると、なんだか本当に痛くないような気がした。あの日、帰りに食べたソフトクリームは美味しかったね。ありがとう、お父さん。時折香りが声を詰まらせながら語る思い出の一つ一つが、匂いや感触まで呼び覚ます。おんぶした時の香りの重さ、細かくカールした髪の毛の匂い、柔らかな頬。私は正座の格好のままうなだれた。目頭がどんどん熱くなる。香りは少し鼻をすすり上げ、気持ちを整えるように息を吸うと、再び手紙を読み始めた。でも、一度ちゃんと恨み事を言っておきたかった。私は、お父さんとお母さんと三人で暮らしたかった。どうして我慢してくれなかったのって、最初の頃は恨んだ。二人が言い争いを始めると、自分の部屋に戻って、隅っこで耳を塞いだ。新しいお父さんはとても気遣ってくれたけど、妹が生まれた時、ものすごく不安になった。お母さんまで私のものじゃなくなってしまったと思ったから。いい子でいないと捨てられちゃうかもしれない。だから無理してでもいつも明るくしていようと思った。それでも寂しくて寂しくて、無性にお父さんに甘えたくなって、気づくと電車に飛び乗ったこともある。でも、お父さんの住所もわからなかったし、電話番号の書いてあるメモも忘れてきちゃったし、途中の八王子で諦めて引き返した。香織は声を震わせながら泣き始めた。思った以上に不憫な思いをさせた。寂しい思いをさせた。激しい後悔の念に包まれると、頬を伝った涙がポタポタと落ちた。私はお父さんのことが好きだった。うん、今でも大好きだと思う。やっぱり私のお父さんは一人だけ。お父さんがいてくれたから私が生まれて、そして彼に出会うこともできた。なのに結婚式に出てもらえない。本当にごめんなさい。私は、香りは崩れるように私の正面にしゃがみ込んで、声を上げて泣いた。香り、もういい。わかってるから。もういい。お父さん。私は香りの頭に手を伸ばすと、そっと撫でた。ごめんな。本当にごめん。
それからありがとな。お父さん嬉しいよ。お父さんだけの最高の思い出になるよ。あ、そうさ。いい手紙だった。どこも直すところなんてない。ああ、いい手紙。涙と鼻がいつぞやのように口に入った。ただ、それはあの時とは違って、どうしようもなく、切なく、痛く、そして、かすかに、甘い味がした。森ひろみ作、一番新しい思い出をお聞きいただきました。音響効果、米本充。技術、北原雄介。制作、増田卓。語りと演出はアナウンサーの高山哲也でした。
ラジオ文芸館お聞きいただきました。次回は6月29日月曜日のこの時間です。有吉沢子作ホムラをお聞きいただきます。ラジオ文芸館はお聞きになった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-8001NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。ラジオ文芸館には、お便りをいただいておりまして、愛知県刈谷市の桜井幸典さん75歳の方、前回6月の1日に放送いたしました、鬼の祭り、を井上朝日アナウンサーが朗読をいたしました。岡山出身井上朝日アナの熱意を感じましたと、中3の今時の会話も良かったということでお褒めの言葉をいただきました。ありがとうございました。明日のこの時間です。深夜便アーカイブス、時代を作った声、アンコールです。桂玲子さんを偲んで、桂さんはテレビアニメサザエさんのイクラちゃんの声を50年以上にわたって担当された方で、今年の2月89歳で亡くなりました。桂さんの初回放送は2024年5月5日でした。明日のこの時間は桂玲子さんへのインタビューをお届けします。それでは深夜便の歌です。作詞作曲、矢井田ひとみ。歌も矢井田ひとみさん。I'm OK。
疲れたまぶたそっと閉じれば、水面を泳ぐ白い光が、帰っておいでと優しく追ってもらいで、 てないよ。また会えたねって笑ってくれた。
深夜便の歌は矢井田ひとみさん I'm OK でした。では番組のご案内です。
ベイエリアっていうのは特にそのまあ再開発がすごくて、
私でもなんか実はあの海とか川とか結構好き、なのでちょっと川があるだけでもなんかもうすごいこう和む、
政治思想研究者小野田園恵さんと環境独生学者石塚真由美さんが佃島でプラッと対話。
お昼何食べたかわからないんですけども、
たこ焼き
にもいろんなもの入ってますから
え、それ毒物っていうのは別に添加物とか意味じゃなくて、は
い、違います、だってたこ焼きの中に入ってる化学物質、全部言えます、
いや一個も言えない
毒か薬か安全か安心か、その線を引くのはいつも人間。
なんか魚とかは別にペットボトル飲まないじゃんリスクを出す存在とそれを追う存在が完全ずれてるから、
プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと、6月23日火曜夜9時5分。
それでは全国の天気概況です。今日は本州付近は低気圧や湿った空気の影響を受けるでしょう。広い範囲で曇りや雨となり、東北では大雨になるところがありそうです。最高気温は西日本や東日本は平年並みか高く、北日本は平年より低いでしょう。沖縄は晴れそうです。九州は雲が多く、早いところは昼過ぎから雨、夕方からは雨の範囲が広がるでしょう。四国と中国地方、近畿、東海、関東甲信は朝までと夕方以降に雨の降るところがありそうです。日中もすっきりしませんが、一部で薄日が差すでしょう。北陸は各地で雨が降りそうです。東北は長い時間雨が降り、太平洋側では大雨になるところもあるでしょう。これまでに降った雨で地盤の緩んでいるところもあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分に注意してください。北海道は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。局地的に雷雨になりそうです。落雷や突風にご注意ください。最高気温は那覇は31度、鹿児島は29度、福岡は27度、高知は7月中旬並みの31度です。松山28度、広島29度、松江は25度でしょう。大阪28度、名古屋は30度、東京は29度で昨日より少し高くなるでしょう。金沢と新潟は24度です。仙台20度、秋田は19度でしょう。札幌は23度、 釧路は15度です。以上、全国の天気概況でした。まもなく時刻は午前2時になります。2時の NHK ニュースです。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の運営をめぐり、政府の監視チームの